花井と
キットの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
4-3、
イエーイ。
パーソナリティの
はいバグって花井と
ファミコンキットです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー結構寒くなってきたなーっていう感じが東京はありますけど、
いやこっちもね2日ぐらい前からね、
うん、
冬来たなって感じですね。
やばい、ちょっと毛布出そうかなって思うぐらい結構寒くなって
きて、うん、絶対出した方がいいよ、
うん、いや
私もちょっとさ斑点をさ買ってみようかなとか思ってさ、そうなんかずっとあれってなんかあんまりその必要ないかなって思ってたけど、
うん、
めっちゃあったかいんじゃないかって思って。
あ、斑点ってドテラとは違うんだっけ？
なんかドテラみたいな、あ、なんだろう、方言かな？
ちょっと待って、斑点。
うん、なんか、ドテラマンの着てるやつなんですけど、なんか布団を着るみたいな感じですね、なんか。綿の布団でできてるみたいな、
そうだよね、
座布団みたいなさ、もこもこのやつでさ。
うん。
おじいちゃんとおばあちゃんが着てたけどさ、なんかあれ夏になったら邪魔だし、
うんうんうん、
まあ家でしか着れないしなみたいなさ。
あ、ドテラは、
うん、
冬に着る綿入りの長い着物がドテラですと。
あ、はあ、はあははあ、
関西では丹前っていうのかな、
へえ
と呼ばれることが多くって書いてあるね。
え、じゃあ斑点はなんだ。
斑点は、羽織のように丈が腰くらいまでの短い上着ですが、
はい、
羽織と違って胸紐がなく脇にまちもありません。うん、
はあ、
襟も折り返さず着用します。
ほう、うん、
江戸時代羽織を着られなかった庶民が羽織の代わりにとして着出したのが斑点と言います。
ほー、
だドテラは綿が入ってるやつなんじゃないかな。
あ、じゃあドテラだわ。
ドテラか、うん
うん、うん、ドテラドテラ、
そうだね、うんうんうん、なるほど。あ、だから斑点はあのなんかハッピーみたいなやつ。
あ、はいはいはい、はい、
あ、そうそうそう、
じゃあ防寒、
うん、
防寒じゃないんだ、
うん、ないんだ。現在、うんうん、ハッピーと呼ばれるものが印斑点、屋号や紋が入っているもの、
はいはい、ああなるほどね、うん、
あ、ただ、うん、一方で斑点には、
うん、
綿が入っているものがあり、
お、
綿入れ斑点と呼ばれ冬の室内用防寒グッキとなっている。あ、
じゃあちょっと
似てんだな、やっぱ。
じゃあなんかそれだ、
綿入れ斑点とドテラは多分結構似てる感じっぽいね。
あー、なんかでもドテラの方があったかそうだな、なんかわかんないけど。
なのでちょっと違いがよくわかんなくなってきたですね。
はい、でもなんかね、島村とかでねコラボ商品でね、
うん、
なんか鬼滅の刃柄のさ、
はいはいはい、
ドテラ斑点的なその綿の入ったさ、うんうん、そんなんとかも売り出しているいたので、多分もう完売してるけど。
あ、ドテラの方が丈が短いみたいなね。
あー、なるほどね。
あのほら、ハッピってさ、腰ぐらいまであるじゃん、
うん、あるある。
俺の着てるあのベイスターズのやつとか、
うん、うんうん、
だから綿入れ斑点も丈が腰ぐらいまであるやつ、うん、
あー、だ
斑点は普通のあのなんかなんていうの、ジャケットみたいなぐらいの丈なんじゃないかな、うん
うん、なるほど。
おそらく、
まあちょっとこの辺詳しい方がいらっしゃいました。
そうだね、うん、
おいおいおいって。
斑点とドテラ、
うん、あの斑点とドテラ警察の方は
の人がいたらね、
はい、すぐちょっとあの注意しに来てほしいんですけども。はい、
うん、なかなか
ちょっとお待ちしてます。
そう、まあ寒いからね。
そうそうそうそう、う
ん、ドテラか斑点かわかりませんけどを買おうと思ってると。
あれだってね、多分すごい暖かいんだよ。布団じゃん。
うん、まあね、綿が入ってるからね。
そう、そのまま寝る感じじゃん。
うん。
もう、あれに、 こたつがあったら多分無敵だと思うんだけど。
ああ。
ま
あ、着物とかも、あの、綿入れとかいうの着るじゃないですか。
うんうん。
冬になると。あの感じだよね、多分ね。
うん。そういうのなんか、もっと、もこもこ版かな。
うん。
もこもこしてる。
綿はやっぱあったかいんじゃないですかね。
そうね。ちゃんと綿のやつを買って。
うん。
羽毛とかもあるのかもね。羽毛の他着る布団、着る布団だもん。そうなったらもうダウンジャケット、
そうそう、ダウンジャケットだ、ね、
ダウンジャケット着とけよ、ね、じゃあっていう。
そう、別にわざわざドテラ買わんでも
本当だ、
室内でダウンジャケット着ときゃいいんじゃないかっていう。本当
だ、まあ、むしろあのあれだな、ベストでいいな、ダウンベストで。
まあまあまあ、そうだ
ね、なんか袖がなんか結構鬱陶しかったりするから、うん、袖汚れるからそれだわ。
そうだね、
うん、背中だけあったかくしとけばなんとかなるっしょ。
なるほど、なるほど。
あとさ、うん、その、キッドもさ、支援したけどさ、そのスーパーのだけワールドの、
ああ、はいはいはい、はい。
のリターンのさ、うん、あの、詳細が来てさ。
はいはい。
そう、私はさ、効果音を送ったわけ。
ああ、なるほどね。
そう。で、あの、受付開始ですっていうので、
うん、
で、効果音は10秒以内の効果音なので。
ああ、なるほどね。
そう。で、私は、今年ですね、貝から選んで手作りしました。
うん。
ホラ貝で、
うん。
スタジオに入りましてですよ。
あ、ホラ貝でスタジオ入り。
そう、ホラ貝でスタジオ入りですよ。
おお。
はい。それで、1時間ほどずっとこう、どんな音がいいかなと思って、あんまり長いのは使いにくいかなとかさ。
はいはいはい。
そう、なんかやっぱ出陣じゃーみたいな音がやっぱ使いやすいかなとかさ、
うん、
いろんなパターンをさ1時間ほど吹いてさ、
うん、
まあ珠玉の一吹きが出ましたので、
お
それをまあ昨日送りましたね。
なるほど、
これだなっていうのが決まりましたんで、
あ
なのでどこかで使って、結構使い勝手、出陣じゃって感じの音できたんで、うんうんうん、まあ、どんなゲームでも、まあ、ハマりそうな感じで、ちょっと使いやすさ重視で送ってみたんですけど。
なるほどね。
そうなんですよ。キッドももう送った？
あ、送った送った。料理。
料理、料理。
マグロの漬け揚げの写真送りましたよ。
いや、どう使われるのかね。
ねえ、気になるよね。
すごい人数いたから、なんか、まあ、野田さんはカードバトルは絶対入れたいって言ってたんで。
ああ、そういうのはありそうだね。
うん。
なるほど。
他にもいろいろなんか、そのネイルだったりさ。
はいはいはいはい。
観葉植物もあった気するな。
ああ。
あと、間取りとか。なんかよくわかる。
間取り。ああ。
そうだ、マッチョの写真募集とかさ。
マッチョ集まったのかね、結局。
そうだよ、マッチョ集まって、マッチョ集まらなかったら多分、見たとき3人か2人か、そんなぐらいで、その2、3人のためにもそのゲーム作りますって言ってたから。
あじゃあまあ、そうなんです
よ。そう、だから、まあでも5254人ってことで。
ああ、すごい人数になりましたね、
う
ん。
そうですよ。前回よりも倍以上。
うんうんうんうん。
支援者が増えたのでね。
なるほど。
どんな風に使われるのか楽しみなんですけど。
そうだね。
うん。まあ、これ来年の楽しみ。
来年の。
来年来年。
何月とかだっけ？
なんかゴールデンウィークぐらいを目指してるっぽい。
っ
ははははうん。
じゃあまあまあ、ちょっと来年にはどこかに使われたやつが出ると。
そうです。そして、オンラインができるので。
あ、そうか、そうか。
そう、いくつかはオンラインゲームになるはずなんですよ。うんうん、2個ぐらい。そう。
そうだね。
なので、それだと一緒にできる。多分、釣り革はオンラインになるはず。
あー、釣り革ね、うん。はいはいはい。
うん。
なるほど。
そうそう。うん。
じゃあ、ちょっと楽しみに。
楽しみに待ってましょう。
はい。
はい。
じゃあ、メッセージ。行ってみましょう。
はい。
有馬隆臣さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すっかり寒くなりましたが、お二人はお元気でいらっしゃいますか？
はい。
この間、衣替えなどをしていましたら、長年そのままにしてしまったドリキャスを発掘。メールソフトとかいろいろついてました。未開封。
お。
この冬の楽しみにしたいと思いますということで、写真を載せていただいてて。
今見てますが、こんな綺麗に、
ね、
衣替えで出てくることあるんだ、これ。
桜大戦3と、キネマトロンっていう、まあ、これメールソフトか。
はいはい。
これ使えるんかな？まあ、ドリキャスをつなげば使えるのか。
これだってさ、ドリキャスも、これドリキャスも新品なのかな？なんか。
そうなんじゃない？
袋に入ってるもんね。超すごいじゃん。
これドリキャスってさ、
うん、
普通にインターネットにつなげるのかな、今。
ね、今つなげれんのかな？ほんとだ。
なんかそこ次第なんですけど、このメールソフトが使えるやいない
や。メールソフト。
あれでしょ？これポストペットみたいなやつでしょ？多分。
うん、そうだよね。
だから、ねえ、その、あれが使え、ネットにつなげるのかどうかという。
ほんとだ。
私は結局つなぐのは諦めて、
はいはい。
ファンタシースターオフライン一人でやってましたからね。
確かになんかね、つないでる家少なかったと思う。まだなんか、この時代。
どうなんでしょうね。ちょっと、有馬さん、つなげたらつないで、
そうですね。
見ていただきたいなっていう。
この冬の、
思いますけど。
キネマン。
キネマトロン。
キネマトロン。
で、これで、ファミキマテにメールを送っていただきたいなって。
え、じゃあ、桜とかが届けに来んの？
いや、でも、こっち側に受け取るあれがないからね。
うん、これ、そうなんですよ。
どうなるんですかね。
帰ってきちゃうのかな、メール持って。届きませんでしたって。
いや、これはちょっと気になりますね。
本当だ。ムービーディスク。
あ、桜大戦3。
3。
うん。
おお。
その下にあるのが桜大戦の何ですか
ね。ね、これ CD ですかね。
うん。いやー、ちょっと、そうですね、うん。ネット接続を試していただきたいなっていう。
本当だ。これだと本体もなんかピンク色。
そうだね。多分この桜大戦3のあれじゃない、
うん、
あの、限定版みたいな。
はいはい。
やつじゃないですかね、おそらく。
なぜこれを、そのままにしていた長年、すごい、眠ってましたね、これ。
うん。
うん。
ちょっと、続報を期待して。
お待ちしてますよ、これは。
はい。
はい。
そしてですね。
はい。
私は、スーパーロボ30を引き続きやっておりましてですね。
はいはい。
まあ、順調に横浜ベイスターズに、いろんな人が参加してるんですけど、
うんうん、
なんか結構もう最後の方まで来たんじゃないかなっていう感じなんですよ。
うんうんうん。
ただなんかいや桜大戦とかが出てきたって話はして、
はいはい。
でボルテス5も出てきて、
うん、
ただそのダウンロードコンテンツその2があって、
え、
あの鉄血のオルフェンズとか、
ほう、
あの辺の人らが出てくるんですけど、
ほうほう、
それ出てくる前に終わんじゃねえかなっていう。
本当だ、じゃあもう2週目行かなきゃいけない、
うん、っていう。いや、もちろんね、もう何週もしてる人もいるんでしょうけど、
うん、
なんかそれ出てくる前に終わんじゃねえかなっていう懸念が、
うん、
ちょっとありましてですね。
はいはいはい。
であと結構最近改めて気づいたんですけど、
うん、
シャア、クワトロ隊をね、
うん、
V2 ガンダムってあの、V ガンダムのウッソが、乗ってるやつに乗せると、
うんうん、
光の翼っていう武器があるんですよ。
はいはい。
あの、ガンダムの背中から、まあ、光の翼、ミノフスキードライブっていうのの光の粒子が出て、
うん、
その翼で敵を切るみたいな武器があるんですけど、
うんうん、
それを使った時に、
うん、
ウッソとかは、あの、飛べガンダムみたいな感じでこう攻撃するんだけど、
うんうん、
光の翼使った時、クワトロ隊は、
うん、
光の翼を使うって言うんだよね。いや、そのまんまなんだけど、光の翼を使うって言うんだよね。で、どっかで聞いたことあるなと思ったら、
うん、
あの、他のスパロボのキャラクターで、
はいはい、
ヤンロンっていう、まあ、オリジナルキャラクターがいて、
うん、
それ魔装騎士の炎の魔装騎士のグランベールっていうのに乗ってんだけど、
うんうん、
そいつがフレームカッターっていう武器があるんだけどね、
うん、
それもフレームカッターを使うって言ってたんだよね。
お
でヤンロンもあの CV 井上和彦さんなんだけど、
はいはいはい、
ヤンロンもあの技量が高い、技術が高い、腕のいいパイロットで、
はいはい、
クワトロタイもそうじゃん、
うん、
だからなんとかを使うっていうと、
うん、
腕のいいパイロット感を出せるんじゃないかなっていうことに気づいて
そのままのことだけど、
ね、そのままのこと、
そのままのこと、独り言を言う、うん、だけど、
光の翼を使う、
使う、
ね、誰に言ってるの、
ね、確認してるのかな自分に使うぞって、
うん、いや、うん、結構そうで、フレームカッターを使うもそうだし、
うん、
あとねクワトロ対やっぱね、そうだね、今言った通り誰に言ってんの、うん、っていう感じのセリフがあって、あ、当たれよっていうのもあるんだよね打って打つときに誰に言ってんのかな、
言ってんの
当たれよっていう誰に言っているんですかねっていう
光の翼を使う、うん、当たれよ
当たれよっていう、すごい、まあ、シャアが言ってるからかっこいいんだけど、
うんうん、
冷静になって考えると誰に言ってるんだろうっていう、
うん、
当たれよとかさ、
はいっていう感じだよね。
ねえ、光の翼を使うっていう、う
ん、はい、
え、それ言う必要あんのっていうなんかなので、なんか結構クワトロ隊で攻撃してるとすごいその辺が気になりますね。
お、
面白いんだけどさ、
うんうん、
まあ、あとはあのフルボイスなので、
はい、
いろんなニュータイプをニューガンダムに乗せて、
うんうん、はい、
フィンファンネルって言わせるごっこというか遊び、
お、
まあ、もちろんアムロとかが大体乗ってんだけど、
うん、
乗せ替えできるので、
はいはい、
カミーユにフィンファンネルと言わせたり、
お、
まあ、クワトロタイもフィンファンネルって言うし、
うん、
あとファーとか、
うん、
あとは V ガンダムのオデーロとか、まあ、そんなニュータイプとしてそんなに強くないやつを乗せてフィンファンネルって言わせる、
言わせる
フィンファンネル言わせ大会が、
おお、
これはスパロボがフルボイスになった時からの伝統で、
はいはい、
新スーパーロボット対戦っていうのがプレステで、あれはいといつだろうな、1990、2000年、出ないよな、多分1990年代後半ぐらいに出たんだけど、
うん、
もうその時からニューガンダムが出てたから、
はいはい、
ニュータイプを乗せてフィンファンネル言わせ大会をみんなやってたんだよね。
お
ー、まあ、そう、聞くためだけに乗せるっていう、
うんうんうんうん、
それが今も伝統的なスパロボの遊びとして継承されているというね。
へえ、
いやー、でもなかなかやっぱね、レイアースのストーリーが重い話は前回しましたけど、
うん、
やっぱね、そのエメロード姫をね、
うん、
倒したことをヒカルは結構気に病んでて、
はいはい、
なんかそれをあの海ちゃんとフーちゃんが察して、
うん、
私たちは友達として支えなければならないみたいな感じのことをなんか二人で言ってたので。
うんうん、
結構あのやっぱりエメロード姫をやっちゃったことは心の傷になってるみたいですね。
ああ、中島さんのキッドがさ、そのツイッターに載せてたさ、うん、ヒカルがさ、私を助けてくれる海ちゃん、フーちゃん、
はいはい、
一緒に戦ってくれる
横浜ベイスターズのみんなこれ絶対応援団とかにいる感じですね。
うん、
本当にもうこれはね、面白いですよ、やっぱり。
いいな、やっぱ一緒に戦ってくれる横浜ベイスターズのみんな応援団、
結構あの熱心な応援団の、
そうね、
うん、
うん、
そうなんじゃないかと。
熱い感じだねこれ、うん、うん、
やっぱね、皆さんもスパロボ30をやって、
うん、
その舞台名に自分の好きな、
うん、
あのチームとか、
うん、
アイドルとかを、
うん、
ね、やったらいいと思うんですよね。
そうですね、
うん、
うん、
相当楽しいですよこれ、
うん、やっぱそうだね、チーム名入れると楽しいな、
うん、
うん、みんなって言ってるから
ね、
うん、
いや本当に、あ、それでゼータガンダムがさ、
はいはい、
今 やってるんですね、あのガンダムチャンネルみたいなやつで。
あ、はいはいはい。
週に1回やってて、
うん、
最初の方から1話ずつ見てるんですけど、
うんうん、
もうね、カミーユがさ、まあ、やべえやつなんだけど、
やべえ、
最初の方に両親が死んじゃうんですよ。
うんうん、
2人とも殺された感じで死んじゃうんですけど、
うん、
なんかそのカミーユに対してみんな結構冷たいっていうか、うん、いやいやもうちょっとなんかあるでしょって感じなんだよね。
いくらなんでもね。
うん、なんかエマさんのところに行って、
うん、
なんか来たら、カミーユが来たら、
うん、
何みたいな感じで、うん、その両親が私のところに慰めに来てもらったかもしれないけど、そういう関係じゃないでしょみたいなこと言われて。
ええ結構言う、え嘘
で、カミーユはなんか、なんだっけな、なんか、うん、いや別にそんなことを話しに来たわけじゃありません、みたいな感じで出て行ったりとかして。
はいはい。
で、レコアさんは、
うん、
任務で地球に大気圏降下して降りるんだよね。
うん、
で、一人でその、なんか、戦闘機みたいな、体験突入するやつに乗って、
うんうん、
ま、準備してる時に、
うん、
カミーユがま、会いに来て、
うん、
で、まあ、要は見送りに来たというか、まあ、ちょっと話したくて来たんだけど、
うんうん、
レコアさんも、なんか、カミーユが来て、そこにいるの知ってんのに、
うん、
戦闘配備中にそんなところにいていいのですかとか言って
、
で、カミーユがもういたたまれなくなって、どっか行くみたいな。
え
なんか、みんなひどくねっていう。そう、両親殺されたティーンエイジャーですよ。
そうだよ。
がいる
のに。いくら、ね、いくらちょっとめちゃくちゃなやつでも。
うん、もうちょっとなんかあるでしょっていう。
お
で、結局、レコアさんが、その体験突入するときに、
うん、
キターンズが攻めてきて、
うん、
でクワトロ隊が出てたんだけど、
うんうん、
ちょっと手薄だったからかばいきれなくて、そのレコアさんが、はい、体験突入するのを、
うん、
で見かねてカミーユが、
うん、
マーク2のちょっと一部バラしちゃってるやつ、片腕ないようなやつに乗って、
うんうん、
で出て行ってレコアさんを援護するんだよね、その無事に降りられるように、
うんうん、
なのにレコアさんそれを見てさ、
うん、
バカな子とか言ってる。ちょっと、なんかさ、みたいな。ひどくねっていう。
あ、そんな感じなんだ。
ほんとになんかね、いやいや、こりゃ、カミーユもさ。ほん
とだ、それはちょっとひねくれちゃうな。
もうちょっとなんかあるでしょっていう。
おー。
今んとこ見てて、
うん、
一番優しいのがアストナージだよ。
お
ぉ。カミーユがゼータガンダムの、なんか設計みたいの、
うん、
PC みたいなのやってて、
うん、
で、そこに来て、アストナージが見て、お、なかなかよくできてるじゃないか、みたいな。
うんうんうん。
数値もちゃんと合ってるし、みたいな感じで褒めてくれるっていう。
うん。
そんぐらい、カミーユが大人に優しくしてもらったの。
うわ
アストナージぐらいですよ。
いや
いや、それはひねくれるでしょうっていう。
なんか、そういうことか。
いや、エマさん、ほんとひどい。
ひどいな。
そんな関係じゃないでしょみたいな。ええー、みたいな。いやっていう。だお前、そもそもティターンズだったのをこう、裏切ってこっち来てさ、みたいな。捕虜だよみたいな。
そう。なるほどな、ま。
でも、
う
ん、最後の方、50何話で行くと、
うん、
もうちゃんとエマさんも、カミーユをちゃんと認めてるからさ。
う
ん
う
ん、
ああ。
だまあまあ、そこ、この戦いの中でね、信頼を深めていったって考えればそうなんだけど。
うん。
なんか最初の方、ほんとひでえ。ひでえな、おいっていう。で、
うん。
あ、でね、あと、スパロボ30で、
うん。
アムロの、
うん。
女が二人出てくるわけですよ。
はいはい。
チェーンとベルトオチカと。
うん。
で、この二人は基本的に接点はこれまでなかったんだけど、
うん。
今回そのダウンロードコンテンツで、
ほいほい。
逆襲のシアの小説の方の、
はい。
ベルトオチカチルドレンっていうのがあるんですけど、 そっちの機体であるハイニューガンダムっていうのが出てきたせいで、
ほう
ベルトの近くとチェーンが合うシーンがあるんですよ。
お
だそこでさ、その、まあ、要は、バチバチするわけじゃん。
それはバチバチですよ。
うん、で、うん、一応、ベルトーチカがそのハイニューガンダムを持ってきて、
うん、
でチェーンが現行のニューガンダムのアムロの戦闘データを渡すんだよね。
うん。
まあ、名目上はそのデータのやり取りというのは合うんだけどさ。
うんうん。
その時に、チェーンがカミーを連れていくんだよね。
うん、はいはい。
ベルトーチカと会う時に。
うん。
で、それでカミーが、チェーンとベルトーチカのその、なんていうのかな、静かなやりとりを見て、うん、
はいはい。
で、後で、胃薬を同僚にもらうっていうシーンがあって。
嘘そんなにあ、すごいじゃん。
神経をすり減らして、
ああ。
で、そう、あんで、他のマジェスティック・プリンスっていう作品で、胃が弱くて胃薬いつも飲んでるやつがいて、うん、
はいはいはい。
こいつにちょっと胃薬もらっていいかみたいな感じ。だから、髪も大人になったんだなっていう。
ほ
ん
とだね、なんか。
うん。昔の髪だったら、
うん。
多分その、別に、チェーンとベルトしかも大人だから、
うん。
直接は言わないんだよね、なんか。
うん、うん。
感情的なことは。
まあね、うん。うん、
で、多分、昔の髪だったらそこで、
うん。
先に本音を言った方が負けみたいなのをやめませんかとか多分言って。
いっそ、ああ、もう。
言って、それでもう二人から激怒されて、
うん、
後でアムロにも怒られるっていう。
そうそうそう。
ことをやってたと思うんだけど。
うわぁ、言いそう。
言わずに、
うん。
胃を痛めて。
胃を痛めて。うん、
で、しかも、その後に、ファーにさ、
うん、
ちょっと、話聞いてもらっていいかって言って、
うん、
で、ファーが分かった、じゃあ後で部屋に行くね、みたいになってて、あ、
うんうん、
ちゃんと、こう、対等なパートナーとして、こう、助けを求めて、
はいはいはい
はい、で、うん、それを受け入れてもらってるっていう。
あ、
ちゃんと成長したんだなと思って。
お
やっぱね、嬉しいですね、なんかね。
嬉しい。嬉しい。
おじさんとしては。
そうだね、
うん。ちゃんと成長したんだなっていう。
そうね、何にも言わずにぐっとこらえてたんだ、
うん。昔だったら本当にそんぐらいのこと言いますか、うん、ジャックナイフみたいなやつですから。
そうですよ。
うん、
お
だって、自分のお母さんが死んだ後に、
うん、
お父さんと会った時に、
うん、
お父さんは若い愛人がいて、まあ、お母さんとは冷え切ってたんだよね。
はいはいはい、はい。
まあ、それはそうなんだけど、
うん、
そのお父さんと会った時に、
うん、
よかったですね。これで、若い女と仲良くできるじゃないですかっていう。
うわぁ
奥さん死んだ直後のお父さんだよ。
すごいなぁ。
って、それはちょっとどうなのかなっていう、息子としても。
いやー、
本当に。いや、でも、
うん。
それでもあんな、親でもね、僕はちゃんと親をやってほしかったんですよって言ってたからね。
あ、へー。
そう。だから、それ、そこも、クワトロタイがなんかよくわかんない、フォローをして、
うん、よくわかんない
うまくいかなかったっていうね。
うん、
君はシャア・アズナブルという人を知っているかみたいなこと言い出して、
うん、
で知っていますって言って、でどういう人だと思うって聞かれて、
うん、
なんか結局一人で自分の敵討ちをしたけど、なんかうまくいかなかったバカな人ですみたいなこと言われて、
うん、
で言っちゃって、でレコアさんに。クワトロ隊、ああいう説得の仕方は、うまいやり方とは思えませんが、って言われて。で、クワトロ隊が、そうだな、みたいなこと言って、
うん。
凡人というものは、自分はこういう人物を知っていると言いたがる嫌な癖がある、みたいなことを言って
。うん。
はぁっていう。相変わらずわけわかんねえな、こいつっていう。もう全くもってカミーユのフォローが。で、その後カミーユは自室に行って、うわーって泣いてるっていうね。まあ、両親が死んじゃったから。
そうね。
もうね、
大人は冷たいし。
ね、ダメですよ、アーガマに乗ってる大人たちは。
ねえ。
もうちょっとなんかあるでしょっていう。
そうよ、ティーンなんだから。
で、あとなんか今回の、ゼータで俺すごい好きなクワトロ隊のさ、タイはなんで戦っているんですかって聞かれて、
うん、
他に食う方法を知らんからだって言って、
うん、
だから未だに嫁さんももらえんっていうんだよね。いやー、このセリフ何なんだろうっていう。
ねえ、何それ。
何なんだよ、冗談なのか何なのか。
そんなんだったっけ。
いや、あのね、非常にね、ゼータガンダムはね、面白いですよ、
うん、
まあまあまあ、なので、
うん、
皆さんもぜひあのガンダムチャンネルとか見れますので、
はい、
ゼータガンダムでこのセリフがいいとか、
うん、あ、そうですね、ぜひぜひ
教えてください、
うん、はい、
というところでお時間になりましたので、
はい、
このあたりで締めたいと思います。
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ